どうも皆さん、こんにちは。森田君、どうもありがとうございました。ものすごいパワフルなお話で、すごいなとも聞いておりました。皆さん、私は気が長い人だと思います。気が短い人だと思います。はい。長いと思う方。短いと思う方。その通りなんです。私にできないことは、役人相手に何時間も喋ること。全く私はできません。教育を直すため、教育委員会にって話をする？全くね、想像がつかないんですね。いや、教育直すのは簡単ですよ。学校行かなきゃいいんだから。学校行かないで自分でやるのが一番確実でしょう。私はいつもそういうふうに考えるんですね。役所なんかどうせ何言ったってあったって何もせんしね、あんなとこ行ったって時間の無駄だから、自分たちでやって成功事例作ると、私気が、やっぱり気が短いんだな、私ね。まあ、ですから、鬼沢君がいつもそういうとこ行ってくださいましてですね。大企業もそうですね。会行ったって何やったって動かない連中ですからね。もう気が短い私としてはですね、耐えきれないところがございまして。まあ、いろいろ役割分担でずっとやってきておりますが。今日は実は12月14日、師走半ばの14日、時は元禄15年、師走半ばの14日って言いますと何でございますか？そうなんです。実はですね、韓国でどうも今日は内入りのようでございまして。弾劾がですね、韓国時間の今日の午後4時に再度こう、まあ、採決されると。あれ、1時間時差ありましたっけね、韓国は今。ないか。今全くないな。あれ、夏時間とかもやってないんだよ、あの国は。そうですね。ああ、じゃあもうそう始まってるじゃないですかね。で、与党が8人、造反すると、あれ通っちゃうんですよね、確かね。で、どうも通りそうだということで、韓国の人たちが、道路に出てですね、みんなこうじっと息詰めて待ってるんですよ。だからまさに今日は内入りの日でございまして。あれ、本当あれ、崩壊ですね、あれね。要するに、アメリカの言いなりの韓国もあれで全部否決だし、で、中国もロシアももう手出さない、もちろん北も手出さないし、日本も黙って見てるだけだし。いや、いよいよなんか百済の崩壊でみんなやってくんじゃないか？古代の百済国の崩壊ってあったでしょう。日本に難民と帰化人がやってきたの。私、前から一番危ないのは韓国だと思ってたんですよ。前にも申し上げたと思いますけども、どうもその通りになってきてる感じがして。いやー、あれはもう一旦ですね、崩れたら、固まらない寒天みたいなもんですから、温めたって冷やしたってね、固まんないんですよ、あれ。いや、私は偉いことになったなと思って、ついに東アジアもですね、あそこから崩れてくるかなって感じがするんですね。まあ、北はしっかりしてますからいいんですけども、まあ、ちょっとですね、すごいなと思っております。で、今年は、の、あの、キーワードは旗ということを申し上げておりましたが、まあ、立花孝志が旗を立てたりね。で、選挙で圧勝しました。政治で言うならば今年はですね、落選運動が本当に形になったんです。今まであんまなかったことです。はい。インターネットを使った落選運動で、例えば名古屋の市長選挙なんか13万1000票の差がついて、ヨンと相乗り候補が、ま、負けました。あの人、私も知ってる人なんです。結構まともな人ですよ。あんなにボロ負けすると思いませんでした。で、もちろんその兵庫県は13万7000票で、まあ、斎藤氏勝ちましたね。要するに、今までの勢力を押してるやつをみんな落としてやれってわけで、投票所行くわけですね。これもだから落選運動も一つの旗なんですよ、あれ。落選させろって言ったらですね、そやって こう投票所行くわけですね。で、来年はですね、参議院選挙もありますし、落選運動がピークを迎えると思います。落選、来年は。統一地方選挙ございますね。来年はだから落選運動ピークで。で、これも1月20日からですね、トランプも、オフィス正式に始めますけども、47代を。もう今次々いろんなことを言ってるしやってますから、もうだから、雪崩打ったように、もう向こう動いてるんです。日本の報道がないだけです。目を向くようなことが次々と起きておりまして。で、まあ、どういうことになるかについてもですね、まあ2年後ですね、26年に、新しいアメリカに全部入れ替えちゃうわけですね。国の名前も憲法も入れ替えちゃいますから。で、その新しいアメリカってのは1776年から始まったアメリカですから、で、当然 FRB って存在しないんです。はい、存在しません。それから所得税って存在しないんです。アメリカの憲法をご覧になってみていいと思います。 もともとの憲法ありまして、その修正がこう次々加わっておりますが、1871年以降のアメリカを今回否定してございます。1776年が建国で、で、1871年に、1871年ワシントン条約との結ばれましてですね、ここで今の、まあ、イギリスの実の植民地になったアメリカが生まれるわけであります。で、こちらのアメリカのことをよくユナイテッドステイツはアメリカ、USA と言われますね。USA と申しまして。で、こちらのアメリカがもともとユナイテッドステイツというんですが、まあ、リパブリックをつけて USR とよく言っております。だから USA が USR に無条件降伏したわけです。USA が USR に無条件降伏したんです。で、ですから、これもうすでに憲法も USR に戻りますから、で、もともとの憲法では通貨は金か銀ってはっきり書いてあります。だから紙幣って存在しません。はい。で、連邦政府もほとんど存在しません。今だからイーロン・マスクたちがなんか政府直そうと言ってますが、もうほとんどもなくて、だから75%は連邦政府は消滅です。もう実際みんな出勤しておりませんのでね。はい。で、我々の知ってるアメリカってだいたいペリー来航以降でしょ？ペリー来航っていうのはこの1871年の20年ぐらい前ですよね、これ。だから基本的には、海に出てきたアメリカしか我々知らないんです。海洋民族としてのアメリカしか知らなくて、その前に戻るんです。陸の民です。はい。陸の民でありますから、アメリカっていうのは全然だから姿が変わります。それに伴いまして、日本も明治維新の頃からの日本はもうこれでもう終わりでございます。持たせようがございません。要するに韓国と見てよくわかるでしょ？要するに、アメリカもお見限りでもう帰っちゃいますよと。もう何にも決まらないでしょ？で、他の国も手を出さないし、日本も同じですよ。帰るって言ったら、韓国飲んだこと間違いなく永田町かすみますけど起きますよ。どうしようどうしようっつって。で、日本の現代なんかもっと難しいですから、縄文時代でございますから、政府もいらないな。本当は。政府もいらないんだ。すごいことでございますよ。ですからまあ、たまにはですね、度肝を抜くことが世の中起きるんです。度肝を抜くことがね。で、まあ、一応トランプたちの作戦もですね、十分にこう進行中のようでございまして、まあ順調のように見えております。イスラエルとか、実はウクライナとかも実は決着しちゃってんだよね。決着していて、まあ民族、いろんな宗教、民族、まあこれはその多様性を認めていくっていうことでやってて、今その反対するやつを上手にまあ、追い出しかけて、滅ぼして、最後の残党狩りみたいなこともやってるわけですね。何もその大きなことはもうやってないと思います。もう今までが大変だったと思います。で、金融についてはですから、金と銀なんで、でも現物持ってるとね、こう、ジャラジャラジャラジャラ金とか重いですから、大変なんで、これをブロックチェーンに乗っけるわけですよ。ブロックチェーンシステムでね、どっかにその金の預かり所を設けて、預かり所がデジタルの預かり証を出して、これが通貨になります。で、これがブロックチェーンの上で流通するということです。ですから今の我々が金融システムと言いますと、インターネットを使って、まあ通信回線、電話線使ってお金をこう送金してるんでしょう。これが廃止ですね。これが廃止で全部ブロックチェーンになりますから、まあそのブロックチェーンに行くまでの間は多少その電話線使うかもしれませんけれども、まあ基本的に例えば自分のとこでスターリンク上げてれば、電話線使わずに金融システムと個人が直接アクセスできますし、それから今宇宙衛星とつながる携帯電話も次々今出てきておりますので、まあ、昔からですが、今回はスターリンクでね、リンクするやつが。スターリンク実は地球上どこでも、使えるんだそうです。その国が認可してるかどうかの話で、中国共産党なんか潰すのは簡単です。中国人にみんなスターリンクを持たせればいいんです。で、共産党の検閲すべてパスしますから 全部回避できますから、もうそれで終わりですね、共産党もね。まあ、だいたいそういうふうにやるんだろうと思っております。はい。まあ、そんなことで、金融はまあ入れ替わる。ですから仮想通貨 OK なんですね。で、何日か前にトランプが、ニューヨーク証券取引所で、終わりの鐘鳴らしたのをご存知ですか？あれが終わりの鐘です。これをもって終了ですってことです。これで終了です。はい。いかがわしい世界も、これで終了とかも全部型がついたんですね。型がついたんで、まあ終わりの鐘を鳴らした。これから終わりにするんじゃなくて、もう終わりになってるんですね。はい。ああ、ですからまあ、本当に森沢君と二人でですね、ニューヨーク行ったのは、 88年でしたかな。私が入社した時はソロモンですね、ブラックマンデーの翌日だったんですよ。ブラックマンデー、87年、ブラックマンデーの翌日に、東京の支店長と最終面接で、じゃあ来てくださいってことで行くことになったわけね。言われまして、あんた何しに行くんだと。そんなアメリカのプロレスラーの、プロレスの会社みたいな名前、プロレス事務所みたいな名前、ソロモン兄弟社って言うんですからね。何しに行くんだと。当時日本企業はね、隆々たるもんでございましたが、わざわざあんた住友辞めて、あの時行くかなと。言われておりましたが、まあ、面白かったっちゃ面白かったですよね。でもやっぱりとんでもないことやってたわけでございまして。まあ、それが取り払いだと。で、その後、まあ自分独立した後、スイスの銀行とも随分付き合ったんですね。あれも取り払いなんですよ。はっきり言うと、スイス潰しちゃったら、本当世界回らないんじゃないかと今でも思うんだけども、まあ、なんとかすんのかな。まあ、とにかくスイスの金融も取り払いで、だから全く変わるんですね。我々だから昔から習ってるのは、政府がお金を発行したら、そのお金はね、価値がなくなると。勝手に国会議員が政府のお金量を増やしちゃうから。やっぱり中央銀行が発行しないとお金は安定しない。それが180度常識変わるんですね。中央銀行発行の紙幣ってこれがなくなるんですね。中央銀行廃止ですからね。まあ、今の意味での中央銀行廃止、名前は残りますけどね、全部国有銀行になりますから。いや、だから、本当にね、戦前のうちの両親たちは戦争世代でございますから、まあ戦前習ったことが180度ひっくり返った戦後でございますよね。今なんか我々そんな感じになっておりまして、なんだ、大学で習ったこと全部嘘じゃねえかと、180度違うじゃないかと、まあ、しみじみと今思って見ております。で、あと、あれですね、テクノロジーもすごいですね、なんだ、イーロン・マスクの、ドローン。ね、UFO ドローンなんです、あれ。あれ、多分あれだと思いますけど、重量発生装置作ってるやつでしょ？重量発生したら、この筒みたいなのしますよね。これね、重量発生させんとね、この先は重くなんですよ。そう、重くなりますとね、こっちへポンと落ちるんです。で、これね、縦横高さ3軸つけたんですよ。だから、こっちの方向でね、ポンと重力を持つと、こっちへポンと落ちるでしょ？今度こっちで、縦の方の、こっちを重くすんで、こう、上にポンと落ちるんです。で、今度、横の方は、こっちを重くすると、こっちポンと落ちるんです。落ちて、落ちて、落ちて、落ちて、落ちて、落ちて言いながら、パパパ動くんです。ええ。で、この重力発生装置が、だから、いわゆる宇宙人からの技術なんだよね。もう、これについては、今から25年前ですよ。2001年の段階で、当時のアメリカの軍人たちで、この仕事を携わった人たちが、あれ、確かニューヨークだな。20人ぐらい出てきて、記者会見やったんですよ。それが UFO、ディスクロージャープロジェクトです。なんで言えたかっていうと、実はこの最高機密だったんだけども、大統領にすら知らせない最高機密は違法だって話になって、だからこの、機密は無効だって話だったんです。だからあれみんな喋ったんです。誰か日本語の字幕つけてくれますから、私この間また載っけときましたけどね、昨日でもね、ネットの方にね、ツイッター、フェイスブック載っけておきましたけど、見ておいてください。と、車会社に月に人住んでるんですね。で、まだあれでわからないのは、重力のない空間に行くと、あれ、危ないのは、パラレルワールドに行っちゃうんですよ。だから、あれが、本当にこの宇宙の月なのかよくわかんないな。パラレルワールドにさっさ行っちゃいますから、そのあたりどうなってるのかはね、まあ、これからのお楽しみでございますよ。だからもう、なんか本当にですね、太平洋戦争か、第二次大戦終わるときは、核兵器出てまいりましてね。で、世の中が常識が一変しましたが、今度それ以上に一変でございます。いや、だから、で、しかも重力発生装置は、今はどうやったか知りませんけども、当時のディスクロージャープロジェクトの時の話だと、小型の、あれ、核融合炉だな。小型の核融合炉を使ってるんですね、あれね。当時の人類には作れなかった技術でございまして。まあ、だから今なんでやってるか知りませんけども、まあ、そんなのあるみたいでございますよ。それから、あとは、なんて言いますかね、食べるものとかお薬ね。危ないものは全部ね、排除しますと。要するに危ない、安全であるということが証明できないものは排除するってことなんですよ。危ないものって具体的には安全であると証明できないもの、これが排除なんですね。だからポリオのワクチンも安全性が証明されてないから排除だって言ってますよ。まあ、だからこれから本当ですね、自分の免疫が、抵抗力が頼りでございますね。私はいよいよ日本の時代だと思います。今回、 本当によくわかるのはですね、トランプたちよく言うんですよ。アメリカはデモクラシーの国ではない、リパブリックの国であるって言うんですね。デモクラシーではない、リパブリックであると言うんですよ。意味わかります？どっちもですね、民主主義って訳したら民主主義なんですけども、デモクラシーって言った場合には、直接民主制も含めて、民の思いが先に来る国で、結果的に役人に仕事させるんですよ。役人に仕事させる形に落ち着くんです。そのデモクラシーって言った場合には。リパブリックって言った場合は、イメージとしては町内会のイメージで、議員が実際に統治を行うんです。だから、例えば、あれですね、自治会っていうのは、地元の自治会ね、住民が代表でありますが、特に役人を置いてないでしょ。役人に仕事させるなくて、住民自身が仕事するでしょ。これがリパブリックのイメージなんです。だから役人も排除するんだ。だから連邦政府いらないんです。自治会の延長の発想です。で、じゃあどういう原則であるかっていうと、憲法に基づいてやるんです。憲法は、大枠だけ決めてあって、細かいこと一切決めてないの。役人使わないんです、はっきり言って。自治会の運営と同じです。その自治会の規定があるだけで基本的なね、細かいことは全部その時々で住民が話し合って決めるでしょ？あれに戻るんです。おー、すごいな。ということは日本はですね、もうそこまで来ますとね、7世紀の律令制からもう否定でございます。あの律令制やった最初が天子天皇だけど、あの人が百済から来た人だってよく言われるんだよね。百済崩壊があって。でもそれはね、決して日本にとって悪い意味じゃなかったんです。それまでの縄文までは良かったんだけど、その弥生、それから古墳時代の日本は、もう力ずくの時代になっちゃって、戦争に次ぐ戦争で、本来の日本が日本列島でぶっ壊れていたんですよ。で、向こうに残ってたんですよ。朝鮮半島に。これ戻ってきたんですよ、はっきり言って。だから、あれで逆に救われたんです。今なんか向こうにいいものが残ってる気があんまりしないから私は心配なんですよね、はっきり言って。まあまあ、それはともかく。ですからもうそういうふうに言うともう7世紀の前、だから縄文に戻っちゃう。縄文なんか完全にリパブリックですよ、そら。だからリパブリック以上のものがある。リパブリックは人間がやるんですけども、神がやるんですね、日本はね。リパブリックっていうのは憲法に基づいて人々がこう、行動するんですが、日本は、人の後ろに神ありなんですよ。人の後ろに神ありで、神の意を受けて統治をしないと成功しない。こういう国なんですね。だから、神権政治って言えば神権政治ですね。財政一致の国なんです。これは今でもそうです。ですから、企業統治でも、もちろんその国の運営でも、これは関連してやると、全部デタラメになります。だから、清和会見てください。一つも成功しないでしょ。神々しくない人が統治をやると、この国は絶対失敗します。企業統治も同じです。はい。で、そもそもそういう国であって、昔から何も変わってないんです、実は。全然変わりません。で、ですから、まあ、その、今回の韓国みたいなこと、おそらく日本にも起きますから、ダダーと崩れていくと思いますよ。おそらく来年の参議院選挙の頃なんての落選運動でも、大変なことになってると思います。財務省は威張っておりますがね、どっちに金をね、逃したとはこんな全部バレますから。アメリカの財務省も実はもうあれ終わりなんです。なぜかというと、ウクライナとかなんかに裏金どんどん流してたの。イエレンっていう財務長官が自分でウクライナに何兆円の金流したこともバレてるんですよ。もうからもう血祭りです、はっきり言って、財務省は。日本の財務省なんてもっとすごいと思いますよ。だって明治の頃からやってるわけです。ですから、来年は大騒ぎで、で、日本の場合はとにかくですね、混乱の中から人が出てきます。東日本大震災もそう。被災地は混乱の中から次のリーダー出てきたんです。混乱来るまで出てこないんです。はい。そういう国柄です、この国は。はい、アメリカとはそこは全然違うんですね。そこはアメリカと全然違うし、ロシアともちょっと違います。ロシアはですね、やっぱり力の強いボスの治める国なんですよ。もう、お金よりも腕力だ、あの国は。腕力があるやつが出てこないと、野生に近いんだ、ね。野生の虎の世界みたいなもんで、あれに近いですよ。あそこは腕力やらずが出てこないと、あれは収まらない国ですね。で、日本はだから、 神とつながってないと収まらない国で、まあ、平成の時代がね、随分歪んでたわけでございますが、まあ、それは正されてきますから、まあ、とにかく混乱の向こうへ突破していくってことは大事でございます。そもそも我々もですね、明治政府なんか選んだ方がこれっぽっちもないわけでございます。明治政府どうやって生まれたと思います？皆さん。それはですね、徳川がね、最後、バカこいてですね、大政奉還とかしちゃうわけですね。慶喜が。慶 喜がね。で、その時ですね、相談してないんですよ。特に関東以北の武士と相談しないで、いきなりしかも京都に行ってですね、大政奉還しちゃったんだよ。だからもう江戸城から始まって、それは関東から北のですね、諸藩はね、もう何百年にもわたって徳川の殿様のためってやってたのが、殿様自身がもうやめたって言っちゃったわけよ。それで大混乱になっちゃって、薩長が権力を奪い取ったんです。選挙で今選んでませんよ、我々は。全然選挙で選んでない。で、22年間、憲法ないまま、ひたすら薩長が勝手に政治を運営するんです。天皇は、あそこから連れてくるわけ、なんですよ。長州から。ね、山口県が連れてきた男をですね、相撲取りをですね、天皇に据えて、で、あれですよ、22年間ですね、あいつら勝手に政府動かすんです。で、後ろイギリスです。イギリスに言われたままやるわけですね。言われたままっちゃうと語弊ありますけども、イギリスの言った通り、言ってることを日本流に解釈してやるわけですよ。で、22年に初めて明治憲法を作って、23年選挙やんだけども、国民怒ってますな。こんな政府知らねえぞ、つって。言うからもうずっと明治23年から、日本は政府と民間の対決がすごいんです。で、大正9年か。大正9年に初めて普通選挙ができます。男性全員で、ね、選挙していいと。いよいよですね、このサッチャーのとんでもないの、俺たち選んでない政府をですね、潰すことができるかなと思ったら、治安維持法ってできたんですよ。そういうことやったらみんな捕まえちまうぞって言って。で、それがそのまま昭和20年まで行きまして、ああ、やった全部負けたと思ったら、今度はアメリカがやってきたんですよ。アメリカの言うこと聞かないやつはですね、追い出すと。ね、田中角栄みたいにですね、失脚させると。アメリカが出てきちゃってさ、アメリカの枠の中でしか国が動かなくなっちゃった。別に日本人選んでないからね、アメリカに統治権渡すなんて。で、彼らが憲法変えてやるでしょ？今だからやっとみんないなくなったんですよ、皆さん。どれだけ今にすごいことがわかりますか？我々選んだわけではない政府やってる連中なんかもう、明治も、その戦後も、もういないですよ。英米は帰っちまうんだから。いわんやですね、律令制も否定するんだればね、否定っていうかね、もうこれ使わないとリパブリックで行くと、日本だったら新権政治ですよ。これに戻るんだれば、もう要するに、その7世紀をそのもっと前に戻る。縄文まで戻っていいわけですよ。でも天皇で言ったら、あれですよ。神武天皇の前。神武じゃダメなんだ。その神武の前に戻らなきゃいけないですね。これね。すごい。だから歴史がわかんないと何もわかんないですよ。ええ。でも、そういう立て付けで言うと日本はすごい国でございますね。で、なんかバチカンの倉庫もやっぱり開くんだそうです。バチカンの図書室倉庫開いて、あれ全部記録出すんだそうです。そうすると宗教の教義も歴史も相当多分変わる。それからそれこそ宇宙の話も、この7、80年隠したもん、ああやってね、ばらしてきますから、すっかり我々世界観が一新されますよ。で、いよいよ神が本物いるわけですね。本物の神いるわけで、これと共に生きるということでございますから、世界中ひっくり返っちゃいますよ。この世界になったら日本は誰にも負けませんですね。ええ、誰にも負けない。私はだから、いよいよ日本の時代ってみんな言ってたけども、本当にそうなんじゃないかな、今、しみじみと思っているところでございます。で、ですから、この国は、まあ、お金はね、昔から何でもいいんですよ。中国からね、渡った宋の時代、宋から来たお金使ったこともあるし、明の時代のお金使ったこともあるし、で徳川になったら、まあ、金銀銅をやるし、あと、藩札出すでしょ。いや、実はこの国実はお金何でもいいんですわ。あまりこだわりがないの。別に金じゃなきゃないっていう国は全くありません。ええ、適宜の紙で十分なんです。だってね、紙のことね、お札ってのはお札って言うんです、あれはね。札って書くでしょ？お札なんだ。神様ごとなんです、実はあれ。銭はお賽銭つってあれもね、神様ごとなんですよ。だから日本人ね、面白いんだな。ただの紙とただの金属片もですね、神にしちゃったらですね、これ通用するんです。で、日本の中身の能力さえあれば、世界は尊敬します。今一応黒字でございますから。 アメリカなんであんなね、大騒ぎやってるかっていうと、世界最大の赤字国なんです。あれ、トランプはあれですよ、80年代からああいうふうに大きく騒ぎ出すんだな。知ってますか、トランプ昔からですね、80年代からね、アメリカ偉いことになったって騒いでて、その時に名指しするのがいつも日本とサウジなんですよ。日本とサウジにやられちまったからなって昔からあいつ口癖だったんですよ。私ニューヨークにいたからもそうだけどね。日本とサウジが圧倒的に黒字でさ、アメリカは大赤字になってきちゃったね。80年代。回復不能の大赤字になっていくんですよ。なあ、もうそれはだから私もだから当時覚えてますけども、いや、こんなに黒字稼いで偉いことになるかなと思ったらやっぱりそうですわな。まあでもその黒字なくならんからね。日本のね、経常収支はね。やっぱり国強いし、で、黒字だってことは日本が支えなきゃダメってことなんですよ。アメリカはね、なんか入れ替えて、とりあえず出直しでございますけども、要するに USA から USR に戻して出直しなんですね。で、今、要するに回ってる国日本だから、日本が動かないとどうしようもないんですよ。で、日本はだからそのリパブリックでもないし、もともとね、神がかりの国でございますから、世界から見ると、人が随分弱く見えます。で、弱いんじゃないんだな。神の意図を通じてる人がやると成功するんで、欧米の唯物論で見ても日本のリーダーは全く理解できません。昔からそうです。ですからまあ、あんまりね、そういう世界の評判は気にすることもないと思います。で、今の日本が一番欠けてることは、やるべきことをやらない罪。本来持ってる能力を発揮しない罪が最大の罪であります。なんとかハラスメントとかいうのはですね、あれはね、やってはいけないことをやった罪なんですね。これは割と簡単なんですよ。これやるの、あれやるの、それやるのだから、止めればいいだけのこと。しかし、一番厳しいのは、やるべきことをやらない罪が一番厳しいんです。ほとんど勉強も仕事もしないまま、20歳、30、40になっちゃうのが最悪ですね。それから財政も金があるのにですね、どれかにばらまいちゃってですね、その金を有効に使って人とましと国を育てないこと、最悪でございますね。それから、山でも何度ほっとってですね、木もね、生えるに任しといて、あの木使えばいいのにさ、これもほってあるでしょ？何もしないことが実はね、大きなトラブルのもとなんです。大地震とか、大津波とか、巨大な山崩れは、なんでこんな不幸なことが起きるってみんな言うんだけども、それは大体がです、日本の場合はですね、何もしないからそういうことが起きるんです。まさにアメリカ建国の頃、1776年建国の頃、あの頃からですよ、日本は。天明の飢饉とか、浅間火山の大爆発だとか。要するに何もしないって、しないもんで、社会に行き詰まっちゃって、それで民を怒り出す、自然も怒り出すんです。だから何もしないことが最大の罪なんです。ですから私本当に怖いのは、今日本に大災害が来ることです。平成から今三十何年間、本当にやるべきことをやってなかった。日本の持ってる人、物、それから自然、の能力を発揮しないまま、ほとんど発揮させないままここに来てしまいました。この罪は相当深いと思います。何か来年起こりはしないかと思うんです。で、それが、要するに、この国は必ず変化を加速させます。幕末だってですね、東京の今でいう湾岸地域で大地震が起きるんですね、あれね。湾西地震ですね。で、いよいよ東京も大騒ぎで、最後の4年間東京ハイパーインフレですから、慶応年間に入りましたね。で、それで明治に移行しますから、最後のところはなかなか激しいんです。で、バブル弾ければ必ず大地震というのは日本の今までのね、姿でございますから。で、地震で死にはそれまでだよ。って言って。そうでしょ？死にはそれまでなんだよ。で、問題は生き残った時なんですよ。生き残った時が最大の問題で、次どうするかの責任を負っているっていうことなんです。死んだらまた次ね、出番まで休んでいいわけでしょ？はっきり言って。次の人生出番までどっか休んでりゃいいわけだな。本当そうですよ、死んだら。そういうことでしょ。問題は生きてる時なんですよ。生きてたら何かしなきゃいけない。いや、本当そうですよ。どうします？皆さん。なんか戦争がそうなったでしょ。多くの人が戦争に亡くなった。でも生き残った人がいたんですよ。特に大正生まれで。大正生まれは一番死にましたから。生き残った大正生まれが戦後作ったんですよ、あれ。えらい苦労してですね、作るわけですよ。同じです、今回だって。まあ今回人がね、そんなに昔みたいに人口増えてないから、昔ほど悲惨なことはならないと思いますけども、しかしとにかく、今ここでパワフルに未来を作るってことはできないと何も始まらないんで、来年はですね、一文字はね、寒流の寒っていう字にしたんですね。 還元の還です。元に戻るという意味です。だから、さっき言ったように少なくとも律令以降は終わりでございますから、一番の元に戻って、再生一致でやらないとこの国は絶対回らないし、世界もこれで誰か見てないと世界は回らないと思います。自治会の要領で、ね、アメリカみたいなリパブリックで、とにかくみんなで集まって決めればいいって、ちょっとそれじゃなかなか難しいんじゃないかなと思うんですね。まあちょっとね、人口もだいぶ違いますからね。まあまあいいや、それは彼らは彼なりにやるでしょう。ロシアもね、今はうまくいってるけど、あれ油の値段が下がるとね、結構大変ですわ。金融はあまり心配いらないですよ。ドル紙くずになったらほとんどみんな黙っちゃうから。簡単よ、株もさ、ドルもさ、国債も紙くずになれば、みんな黙りますから。絶対この国暴動起きないよ。これ自信を持って言えます。今の例で言うと。俺の金どうしようって中国人ですわ。日本人はみんな黙っちゃうから。これはあんまり問題じゃないんです。ただ消えるだけです。はい。で、まあ、持ちたい人はね、持ってていいわけで、最後まで売らないってことそうですね。要するに、心中するわけですよ。はっきり言って。心中するんですよ。別にいいんですよ。それ、もう人生かけてやっちゃってるんだから。問題はだから、残った人たちが、まあ、その次に向けてね、どういう金融システムに変えていくか考えればいいだけのことで、だからもう、今年ぐらいからはもう未来に向けてどうするかしかありません。だってもうどうするかもう分かっちゃってんだから、トランプもなふうにやってますから、プーチンもやってるから、どこをどう変えていくか、成功事例を一つでも二つでも三つでも出さないと未来に行かなくなっちゃったんですね。来年はですから、パワフルに行きましょう。もうね、何もしないことが罪だと思っておいてください。何もしないことが罪で、いろいろやって、結果的に本来の日本が見えてくる。ここまで持っていかないと、次繋がりませんからね。頑張っていきたいなと思ってございます。さあ、何かご質問ございましたらお受けしますが、いかがでしょうか。
最近のニュースで、安倍昭恵がトランプに招待されてると。あれはどういう背景があるんでしょう。
いや、それだって、トルドーだって、それから、イーロン・マスク、あの、あれだって、ザッカーバーグだって、あれ全部幸福ですよ。サレンダーです。キャピチュレーションです。で、あれだ、あ、今度は、統一教会があれ、引用解散なんでしょ？来年3月までの間に。で、だから、安倍に降伏させて、統一教会に乗っ取ったのトランプだよね。これで一応東アジアで固めたんで、で、もう全部終わりだと。統一教会も安倍も終わりで、だから、ああやって降伏ですよ。
なんか噂では立花隆さんとか、斎藤さん、斎藤氏も統一教会と関係あるという噂が出てるみたいなんですけど。
いや、だから戦前のですね、国家神道と同じみたいなもんですから。統一教会やめちゃったら、日本の政治なんかもうそれで終わりですよ。何もないですよ。もう与野党関係ないですから。
片付いてるという。
ついたと思いますよ。
先ほど、日本はリーダーの後ろの神が統治する国、アメリカはリパブリックで自治会的に統治する国、ロシアは力の強いボスが統治する国っておっしゃいましたけども、イギリスとかドイツはどんな国で、これからどうなっていくと思われますか？
イギリスは悪知恵が統一する国だよね。007の国だよね。とにかく裏読み裏読みに行くわけで、あれはだからループに入っちゃうと思います。ドイツは、あれは理屈で動く国なんですね。ドイツ人ってのは昔から理屈がないと動けない国で、理屈が立たないとあれもループに入っちゃうと思います。ですから西ヨーロッパはみんなループに入っちゃって、大陸もイギリスも、しばらくは混乱に次ぐ混乱で、ローマ帝国崩壊後みたいな。
イギリスのその悪者っていうのは具体的には、実質的にはどういう。
みんなそんな感じですよ。みんなだと思ってておられるんじゃない？どこ行ったってあそこ。ど田舎は別ですよ。ど田舎の農民は別だけども、でもそこだってですね、昔から民族の抗争がありますから、ものすごく裏と表があるんでしょ？シャーロック・ホームズの世界ですよ。007の世界ですよ。あれがあの国柄でしょ、あの国。すごく狡猾で。そう思いますよ。
イギリスの皇室はどうなっていくと思われ
もう
ま
な
す
い
か？
ですよ。昔ほら、トランプがエリザベスの時に、エリザベスがどうぞ前歩いてくださいって言ったでしょ？あれとキャプチュレーションしてるんですよ。降伏してるんですよ。日本の皇室もそうでしょ？もうないんですよね。だって日本だって、かつてマッカーサーがほとんど皇室首にしたでしょ？直系残した後全部親戚効果で、皇室首にしちゃったでしょ？あれだからみんなやったんです、今回、世界中。もうないですよ。残ってるやつも責任取らせて、だから今、偽物、俳優がやってるんじゃないですか、みんなとこ。 ええ、だからもう存在しないですよ。我々の皆さん、今回トランプたちやってることは、我々が、マッカーサーたちが昭和20年前後にやったことそのままじゃないですか。皇室廃止しちゃって、民から引きずり下ろしてね、ほとんどクビにして、それから財産分与やったでしょ？それから円を360円で固定相場に変えたでしょ？あれがゲサラネサラじゃないですか。で、国家神道も廃止でしょ？で、当時だから最大の役所だったら軍、あれ廃止ですからね。別に日本にとってだから驚くべきは何でもないですよ。かつて日本で成功したことをトランプたちやってるんだと思いますよ。
本当にこう、見ておりますと、今、分かっちゃいるんだけど、できないっていう人が多くてね、まあ、ちょっとそのあたりが、国という枠組みがね、こうなっておりますから、まあ、たまり場みたいなもので、盛り上げるしかないんだろうと思うんですよね。もう NSP ずっとたまり場でやっておりますけど、やっぱり、こう、先端部分っていうのは、分かった人同士で、模索して、前に進む以外に、ちょっとしばらく方法ないでと。で、たまに見たので成功すると、制度になる。例えば、天候、観光とかそうでしたよね。農業も、まあ、そうですね、例えば、無肥料無農薬の栽培なんかもそうで、たまに見たでやってたら、だんだん、形になっていくことですから、皆さんでこうやって集って、話をする。まあ、学校の前に大人が勉強しなきゃいけないな、大人が勉強しなきゃいけなくて、まあ、誠にもって大変な時代でございますが、来年はだから本当に歴史を変える年の一つだろうと思います。マドマザル愛先生ですかね。お話しします。この間も言っておられたのは、いや、私の動き見ると来年は想像もつかない変化な年なんですと。あの子あんまりよかったおっしゃいませんけどね。先生術で見てもですね、来年は一体何が起きるかわかんないぐらいの変化の年ですよと言っておられました。まあでも私ははっきり言ってですね、終戦の時もね、日本を取り抜けたし、それから平成のバブル崩壊は取り抜けましたから、実は、あんまり大きな心配してないですね。あんまり大きな心配してなくて。で、むしろその先を早く作らなきゃダメですね。まあ、なんだかんだ言いながら昭和の時はまだ天皇もしっかりおったし、御前会議もあって、どんどん未来作れました。平成になったらその御前会議もないんです。だからもうみんなバラバラ。今はだから、午前も減ったくれなくなっちゃったから、今本当にですね、大災害の後みたいなもんで、分かった人たちが集まって、立場を超えてやらないと、体制はできない。リパブリックじゃないですから、日本ってね、はっきり言って。まあ、そんな状況でございますから、まあ、NSP の役割もすごく大きいなと思っております。さっき山中さんおっしゃってくださったように、まあ、なんか行事できるといいんですよね。こういう交流を含めた、まあ、これもいいんですけども、いろんなとこ見学するとかね、来年また時間とチャンス見つけて、やってみたいと思います。皆さんも何かありましたら、提案してみてください。はい。まあ、今年もこれで終わりますが、あ、最後なんか、あれなんだっけ、飲み会って言います。オンライン飲み会は年明けだっけ、あれは。そうですね、そうですね。オンライン飲み会は年明けでございますので。まあ、その時はまた、皆さんもよろしく参加してください。まあ、本当に、ね、今年一年大変お世話になりました。また来年もお手伝いしたいと思います。ありがとうございました。